犯罪最前線、消えた運び屋、コロナが変えた覚醒剤密輸事情、缶詰のスープに溶かす、木炭に練り込む、違法薬物の密輸を水際で防ぐベテラン税関職員も聞いたことがないと話すほど覚醒剤の密輸方法が巧妙化している。ゲートウェイドラッグとして違法薬物の入り口とされる大麻も若年層に浸透。捜査関係者は日本に薬物が蔓延しかねない深刻な事態と警戒を強める。巧妙化する覚醒剤密輸には長引く新型コロナウイルス化の影響があるのだという。今年1月、トルコからコーヒーや菓子など食料品が入った一つの段ボール箱が航空貨物として届いた。東京税関は箱の表面から微量の覚醒剤を検知。荷物の中を調べると入っていたスープの缶詰12個から覚醒剤成分が検出された。中身を別のものにすり替え、荷物の行方を追跡する泳がせ捜査の結果、30代のイラン人の男が浮上した。男は覚醒剤取締法違反などの疑いで警視庁に逮捕された。覚醒剤が溶かされたスープはスパイスの匂いが強く、固形の野菜なども含まれていた。東京税関の担当者によると、これまでにワインやテキーラの瓶に水溶液の形で覚醒剤を隠し密輸するケースはあったが、スープは例がないという。税関ではこのスープから覚醒剤約3グラムの生成に成功したが、かなりの技術が必要といい、担当者もどうやって使うつもりだったのかわからないと首をかしげる。覚醒剤が木炭に練り込まれて密輸された例もある。令和3年10月、トルコから段ボール2万4000個が船便で到着。中身は覚醒剤が練り込まれた木炭計24トンであることが発覚した。警視庁は麻薬特例法違反の疑いで40代のベトナム国籍の会社役員とブラジル国籍の男4人を逮捕した。木炭に練り込む手口は全国初とみられる。スープに木炭、覚醒剤の密輸方法が巧妙化するのはコロナ禍の影響があるとみられる。これまで覚醒剤の密輸は海外から来日する人を運び屋に仕立て、荷物や衣服の間などに覚醒剤を忍ばせる手口が主流だった。だが、コロナ禍の入国制限などで運び屋は使いづらくなった。令和元年に摘発された旅客による密輸は229件だったが、令和2年は23件、令和3年は5件と大幅に減少。貨物や国際郵便に覚醒剤を隠す手口に変わった。密輸の小口化も進んでいる。成田空港や羽田空港を要する東京税関の管内では、今年1月から6月末で摘発された覚醒剤の密輸件数は65件。押収量は98キロだった。摘発件数は前年同期比の3倍以上だが、量は半分以下という。担当者は何とか税関を通過させようと、量は少なく、代わりに件数は多くしているのではないかと分析。厳しく取り締まっていくと話した。海外では合法だよ、依存性はないって。大麻に容易に手を出そうとする若者の声が紹介されると、アイドルグループ日向坂46のメンバーが違うよときっぱりと否定した。警視庁は日向坂46を起用し、大麻の使用を防止する啓発動画を7月に公開した。若年層の大麻犯罪が深刻な状況となり、打破しようと作成した。大麻事件で摘発した人のうち30歳未満の割合は平成29年には 48.9% だったが、令和3年には 69.6% に増加。特に20歳未満で拡大し、摘発された人数は平成29年には297人から令和3年に994人に増加。高校生も53人から186人に増えた。 4年間で3倍以上増加しており、歯止めがかからない。背景には入手や接種のハードルの低さが挙げられる。SNS に売春情報が溢れていることや、紙に巻いて摂取する様子がタバコ感覚と感じることなどが、若者が容易に手を出す要因となっていると見られる。警視庁少年育成課の玉川司課長は、より強い薬物を求め、大麻から覚醒剤に手を出すケースが散見される。歯止めをかけなければいけないと危機感を示した。
お国のためとか大義のためとかではなく、その時自分にできることを懸命にやっただけだ。新番組発掘太平洋戦記、配信開始。概要欄のリンクまたはお使いのアプリで検索を。